健康道場1。今日はお約束通り、僕の今いるこの健康道場の様子をお知らせしましょう。飯市からバスに乗って約1時間、小梅橋というところで降りて、そこから他のバスに乗り換えるのだが、でもその小梅橋からはもう道場までいくらもないんだ。乗り換えのバスを待っているより歩いた方が早い。ほんの10丁くらいのものなのだ。道場へ来る人は大抵そこからもう歩いてしまう。つまり小梅橋から山々を右手に見ながら、アスファルトの県道を南へ約10丁ほど行くと、山裾に石の小さい門があって、そこから松並木が山腹まで続き、その松並木の尽きるあたりに2棟の建物の屋根が見える。それが今僕の世話になっている健康道場と称する、まことに風変わりない結核療養所なのだ。新館と旧館と2棟に分かれている。旧館の方はそれほどでもないが、新館はとても瀟洒な明るい建物だ。旧館で相当の鍛錬を積んだ人がこの新館の方に次々と移されてくることになっているのだけれども、僕は元気が良いので特別に初めから新館に入れられた。僕の部屋は道場の表玄関から入ってすぐ、右手の桜の間だ。新緑の間だの、白鳥の間だの、ひまわりの間だの、変に恥ずかしいくらい綺麗な名前がそれぞれの病室に伏せられてあるのだ。桜の間は十畳間くらいの、そうしてやや長方形の洋室である。木製の頑丈なベッドが南枕で4つ並んでいて、僕のベッドは部屋の一番奥にあって、枕元の大きいガラス窓の下には10坪くらいの乙女ヶ池という、この名はあまり感心しないが、いつも涼しく涼んでいる池があって、船や金魚が泳いでいるのもはっきり見えて、まあ僕のベッドの位置については不服はない。一番いい位置かもしれない。ベッドは木製でひどく大きく、チャチなスプリングなどついていないのがかえって頼もしく、両側には引き出しやら棚やらがたくさんついていて、身の回りのもの一切をそれにしまい込んでも、まだ余分の引き出しが残っているくらいだ。同室の先輩たちを紹介しよう。僕の隣は大月松右衛門殿だ。その名のごとく、人品骨柄癒しからぬ中年のおっさんだ。東京の新聞記者だとかいう話だ。早く細君に死なれて、今は年頃の娘さんと二人だけの家庭の様子で、その娘さんも一緒に東京からこの健康道場近くの山賀に疎開してきていて、時々この寂しき父を見舞いに来る。父は大抵むっつりしている。しかし普段は加減家でも、突如として恐るべき花壇家に変ずることもある。人格は大体高潔らしい。仙骨を帯びているようなところもあるが、どうもまだはっきりはわからない。真っ黒い口ひげは立派だが、ひどい金眼らしく、眼鏡の奥の小さい赤い目はしょぼしょぼしている。丸い鼻の頭には絶えず汗の粒が湧いて出るらしく、しきりにタオルで鼻の頭を強くこすって、そのために鼻の頭は今にも血の滴り落ちるくらいに赤いけれども、目をつぶって何かを考えているときには威厳がある。 案外偉い人なのかもしれない。あだ名は越後獅子。その由来は僕にはわからないが、ぴったりしているような感じもする。松右衛門殿もこのあだ名をそんなに嫌がってもいないようだ。ご自分からこのあだ名を申し出たのだという説もあるが、はっきりはわからない。2. そのお隣は木下清七殿、左官屋さんだ。未だ独身の28歳、健康道場第一等の美男におわします。色あくまで白く、鼻がツンと高くて、目元涼しく、いかにもいい男だけれども、少しつま先だってお尻を軽く振って歩く。あの歩き方だけはやめた方がよい。どうしてあんな歩き方をするのだろう。音楽的だとでも思っているのかしら。不可解だ。いろんな流行歌も知っているらしいが、それよりもドドイツというものが一番お得意のようである。僕はすでに5つ6つ聞かされた。松右衛門殿は目をつぶって黙って聞いているが、僕は落ち着かない気持ちである。富士の山ほどお金を貯めて、毎日50銭ずつ使うつもりだとか、バカバカしい、何の意味もないような歌ばかりなので、全く平行の他はない。なおその上、文句入りのドドイツというのがあって、これがまたひどいんだ。歌の中に芝居のセリフのようなものが入るのだ。あら兄さんとかなんとか。どうにも聞いていられないのだ。けれども一度に続けて2つ以上は歌わない。いくつでも続けて歌いたいらしいのだが、それ以上は松右衛門殿が許さない。2つ歌い終わると、越後獅子は目を開いて、もうよかろうと言う。体に触ると言い添えることもある。歌い手の体に触るという意味か、聞き手の体に触るという意味か、はっきりしない。でもこの清七殿だって決して悪い人じゃないんだ。俳句が好きなんだそうで、夜寝る前に松右衛門殿に様々な金作を披露して、その感想を求めたけれども、越後はうんともすんとも答えるので、清七殿ひどくしょげ返ってさっさと寝てしまったが、あの時はかわいそうだった。清七殿は越後獅子をかなり尊敬しているらしい。この粋な男の名はカッポレ。そのお隣に陣取っている人は西脇和夫殿。郵便局長だかなんだかしていた人だそうだ。35歳。僕はこの人が一番好きだ。おとなしそうな小柄の細君が時々見舞いに来る。そうして二人でひそひそ何か話をしている。しんみりした風景だ。カッポレも越後も遠慮してそれを見ないよう努めているようである。それもまたいい心がけだと思う。西脇殿のあだ名はつくし。ひょろ長いからであろうか。美男子ではないけれども上品だ。学生のような感じがどこかにある。はにかむような微笑は魅力的だ。この人が僕のお隣だったらよかったのにと僕は時々思う。けれども深夜、奇妙な声を出してうなることがあるので、やっぱりお隣でなくてよかったとも思う。これでだいたい僕の同室の先輩たちの紹介も済んだことになるのだが、続いて当道場の特殊な療養生活について少しご報告申しましょう。まず毎日の日課の時間割を書いてみると、6時起床、7時朝食、8時より8時半まで屈伸鍛錬、8時半より9時半まで摩擦、9時半より10時まで屈伸鍛錬、 10時馬長巡回、日曜は指導員のみの巡回。10時半より11時半まで摩擦。12時昼食。1時より2時まで講話。日曜は慰安放送。2時より2時半まで屈伸鍛錬。2時半より3時半まで摩擦。3時半より4時まで屈伸鍛錬。4時より4時半まで自然。4時半より5時半まで摩擦。6時夕食。7時より7時半まで屈伸鍛錬。7時半より8時半まで摩擦。8時半報告。9時就寝。3。こないだもちょっと申し上げておいたように、戦時中に焼かれた病院も多いだろうし、また罹災しないまでも物資不足や手不足やらで閉鎖した病院も少なくなかったようで、長期の入院を必要とするたくさんの結核患者、特に僕たちのようにあまり裕福でない患者たちは行き所を失ったようなありさまになったので、この辺には幸い敵機の襲撃もほとんどないし、地方有力の特殊化が 2,3 うちより当局の三女も得て、元からこの山腹にあった県の療養所を増築し、今の田島博士を招聘してここに物資に頼らぬ独自の結核療養所ができたというわけなのだ。まずざっとこの日課の時間割をご覧になっただけでも、普通の療養所の生活と随分違うのがお分かりだろうと思う。病院あるいは患者などという観念を捨てさせるように仕組まれている。院長のことを馬長と呼び、副院長以下のお医者は指導員、そうして看護婦さんたちは助手、僕たち入院患者は塾生と呼ばれることになっている。すべてここの田島馬長の草案らしい。田島先生がこの療養所へ招聘されてきてからは、内部の機構が一新せられ、患者に対しても独特の療法を施し、非常な好成績で医学界の注目の的となっているのだそうだ。頭がすっかりハゲているので50歳くらいにも見えるが、あれでまだ30歳代の独身者だとかいうことだ。痩せて長身のちょっと前こごみの、そうしてなかなか笑わない人だ。頭のハゲている人は大抵端正な顔をしているものだが、田島先生も卵に目鼻というような天下な要望の持ち主である。そうしてこれも頭のハゲた人特有の例の猫みたいな陰性の気難しさを持っている人のようである。ちょっと怖い。毎日午前10時にこの馬長は指導員助手を引き連れて場内を巡回するのだが、その時には道場全体がシーンとなる。塾生たちもこの馬長の前では恐ろしく神妙にしているけれども、陰ではこっそりあだ名で呼んでいる。清盛というのだ。さてそれでは当道場の日課についてもう少し詳しく説明しましょうか。屈伸鍛錬というのは、一口に言えば手足と腹筋の運動だ。細かく書くと君は退屈するだろうから、ごく大雑把に要点だけ言うと、まあベッドの上に仰向けに大の字に寝たまま、手の指、手首、腕と順次に運動を始めて、次に腹をへこましたり膨らましたり、ここはなかなか難しく練習を要するところで、また屈伸鍛錬の一番大事なところでもあるらしく、その次には足の運動、足の筋肉をいろいろに伸ばしたり緩めたりして、そうして大体一通り鍛錬を終わる。そうして一度終わればまた手の運動から繰り返し、30分間時間のある限り続けていなければならぬ。 これを前に記した時間割の通り、午前2回、午後3回、毎日やるんだから楽じゃない。これまでの医学の常識から言えば、結核患者がこんな運動をするのはとんでもない危険なこととされていたらしいが、これもまた戦時の物資不足から生まれた新療法の一つであろう。当道場では確かにこの運動を熱心にやる人ほど回復が早いそうだ。次に摩擦のことを少し書こう。これも当道場独特のものらしい。そうしてこれはここの陽気な助手さんたちの役目なのだ。